こんにちは。音楽アトリエボアクレールの内藤郁子です。金曜日の3つのシリーズから今日は音楽な日々。最近モーツァルトの演奏会が近くなってきて、モーツァルトについて考える時間が増えてきました。この演奏会についてはもうちょっと経ってから皆さんにここでもねちゃんと告知しようかなと思っていますが、すごいコンサートに出ることになっているんです。そうで、いろいろとまあモーツァルトのことだけじゃないんですけれども、そういう基本的な作曲家について考えることがすごく多くなってきました。そう、昨年のクリスマスイベントの後にいつもここでも話題にしている作曲家兼ピアニストの山上浩二さんと、ね、とっても仲良くしている友達なので、そう、山上さんとお茶をしたんですけど、思いのほか時間が長くなってしまって、何を話していたかというとですね、そのクリスマスイベントの反省会とかそういうことをやってるんだったらまだわかるんですけど、モーツァルト談義にね花が咲いたんですね。そう、すごい才能の持ち主で山上さんっていうのは、もう作曲とか編曲とか演奏とかそういうこう普通のちょっとその辺の音楽家ではできない特殊な才能のが必要なものを、もう感性だけでね、なんか呼吸するのと同じようにやってる人なんですね。だからあんまりこう頭を使わずというか、まあそんなこと言ったら失礼ですね、使ってるんだと思うんですけれども、もう彼にとってはね、もう息をするのと同じくらい、ご飯食べるのと同じくらいの当たり前なこととしてね、作曲したり編曲したり演奏したりねするんです。即興演奏が天才的な人で、そう、その彼がね、なんで仲良くしてるかっていうと、同じ学校の講師同士っていうこともあるし、あと私のねワークレールのテーマ曲を作曲してくれたりとか、あと自分で作った曲を私に歌わせてくれたりとか、そうで、テーマ曲以外にも私の書いた詩に曲をつけてくれたりとか、そういうことをしている仲なので、お互いに、なのですごく仲良くしてるんですけれども、私はそういうね、そう、天才的なひらめき的なそういう才能を持ってる音楽家ではなくって、どっちかというと努力型、勉強したり研究したりして、いろいろこう理解を深めていって、それをどうやって人々に伝えていくかっていうことをじっくり考え込む感じの、そういうタイプの音楽家なので、まあ、もちろん演奏することは大好きでやってはいますけれども、そんな天才の音楽家っていう感じじゃないんですよ、私って。全然そうなので、まあ憧れ半分というかね、そう、山上さんとはすごく仲良くさせていただいていて、でそういうね、即興演奏が天才的ですごいかっこいい曲を作ったり、すごく素晴らしい編曲をしたりする人がモーツァルトの話をするんだって、ちょっと彼のことを知ってる人は意外に思ったかもしれないんですね。なんだけど、そうなんですよ。バッハとかモーツァルトとかベートーベンとか、そういうこう基本的な作曲家についてすごく深い考えを持っている人で、であんまりね、私みたいにこうリズムで考える感じじゃなくって、ここがこういうふうに感動するよね、これがすごくいいんだよとか、こうやっぱり感性で語る感じの人なんですが、やっぱりそういう話でねすごく盛り上がりました。で、私が最近モーツァルトについて思っていることをこうひとしきり熱く語ったら、すごくわかる、そうだよねって、僕も実はモーツァルトのこういう点でこういうふうに思ってるんだよねみたいな感じでね、でお互いにモーツァルトの曲でおすすめの曲を教え合ったりして、じゃあ今度それ聞いてみるわなんてお互いに言ったりしてね、すごい楽しい時間でした。そう、一番印象に残ってるのは、私の大好きなバッハのブランデンブルク協奏曲の 中でも特に好きな曲があるんですけれども、その曲をね知らなかったんですけれども彼も大好きだったというね。でその曲がもうすごい何分もかかる曲なんですが、5、6分かかる曲だったかな。それを3分ぐらいの演奏に縮めなきゃいけない編曲を彼が頼まれて、のピアノコンクールの課題曲にするためにそういう風に編曲しなきゃいけないっていう、ただピアノに置き換えるだけじゃなくって長さもぐっと短くしなきゃいけないっていう、そういうお仕事を彼がやった時にですね、もう思わず私楽譜見て拍手しちゃいましたね。こうしたかっていう素晴らしい編曲だ。嫌だったと思うんですよ、そんな大好きな曲を短くするなんて。でもその短くするやり方がね、こうきたか、なるほどっていうね感じの、あの縮め方だったんです。天才かって改めて思いました。でそれを言ったらね、本人もすごく喜んで、そうこれ一番好きなんだよねって、私もそうなのよみたいな感じで、その時もね、それは何年も前の話ですけど盛り上がりましたね。そうかといってそのポピュラー音楽ポップス のちょっと前の時代の J-POP 的なものもねすごいかっこいいの作るんですよ。だから共通点は音楽の種類とか時代に壁を作らない、好きなものは好き、良いものは良い、でそれぞれの特徴をしっかり研究して見据えて、でいろいろとそれを作ったりとか語ったりとかする、演奏したりするっていう、そういうところが似てますね、うん、そう。でそういう人と、だからそういう人だってっていう風に私の生徒さんなんかみんな彼の不安なんですけれども、そういう人だっていう風に思っていない生徒さんがこのポッドキャストを聞いたら、モーツァルトについてそんなに熱く語るのって、バッハについてそんなに熱く語るのって、ちょっとびっくりするかもしれないですね、うん、そう。あとはねもう一人すごく同じように仲良くしていてバンドも一緒にやったりしているね、桃井誠二さんというすごい作曲家がいるんですけれども、彼は本当に山上さんとは全然違うタイプの、まあお互い仲良くしてるんですけどね、その二人も全然違うタイプの作曲家で、作る音楽も全く違います。それでやってる活動も全く違うんです。ただ共通点はやっぱり音楽のジャンルの壁を作らない人なんですよ。でどんな種類の音楽でも全部興味を持って全部すごい技術で演奏してしまう人なんですね。でこんなタイプの曲を作ってほしいって言われたら作れちゃうような、そういう桃井さんもそういう作曲家、ただ出来上がる音楽やその普段考えてることやそういうものが全然もう山上さんとはもう全く違う世界の個性を持っている人で、活動の仕方、音楽活動の仕方とか音楽活動への考え方も全然違うので、私は二人と仲がいいのでね、すっごく面白いです見てて。でその彼もね、桃井さんもね、ツェルニーっていう練習曲をすっごくたくさん作ってくれた作曲家、もうピアノやってる人だったら知らない人はいないという作曲家ね。そうツェルニーが作曲家にとっていかに素晴らしい教材になるかっていう話をね語ってくれたことがあるんですね、うん、ツェルニーの曲って意地悪な見方をすれば単純だったりそうするんですね。そうだけどだから私も若気の至りでね、若い頃はもうちょっと面白いおしゃれな練習曲の方がいいななんて思ってた時代もあったんです。まあね、ある程度年がいったらツェルニーの素晴らしさ、その価値が、どんなに単純な曲でもそれぞれの曲の価値が分かるようになってきましたけれども、うん、若いピアノの先生なんかはねツェルニー使ってはいるけれども素晴らしい曲だと思って、素晴らしい作曲家だと思って使ってる人はねそんなにいないような気がするんですよね、お話聞いてると。そうで割と年のいった私ぐらいの 音楽の先生だとその素晴らしさがやっと分かってくるみたいな感じの人が多いような気がします。いろんな人と話してて。で、桃井さんは若い頃からね、もういかに素晴らしい作曲家で、いかにその作曲の教材として使えるかっていうことをね、語ってましたね。そうだからね、やっぱりね、珍しい音楽とか難しい音楽、技巧的にねすごい音楽ではなくて、基本的な作曲家、基本的な音楽をどう捉えるか、そしてそれをどう演奏するかっていうことが、本当の天才はそういうことにちゃんと注目するというか、そういうところをちゃんと抑えているんだなっていうことを感じます。はい、というわけで今日は、才能ある人は基本を抑えているんですという、そんな話題でした。この話ちょっと面白いから、雫でももうちょっとまとまりのある話にして語ってみようかしら。はい、それではまた次は火曜日にお会いしましょう。